っていうか、哲也って
感覚だけ、
はい、
哲也って最初から見れた、途中から入った、途中か
間に合った、
途中からなんだね。そう、途中からの人はみんなそういうぶつ切り
だからね。最初の無音空間を見てた人は分かんないのか。
何部作とかな感じなんですか。
部作的には多分関係ない。今
多分今遅れて入ってきたのが、うん、その最初の何分かを見てない。
そうそうそうそうそう、
そうですね。あれがないと、
あれがないとさ、
あ
多分分かんない
ね。
そうそうそうそうそう、どうしても入れたくなかった、
そうなんだよね。そう、さっきまで話してた中川さんのところで話してたその時間を共有するっていうところも結構僕らは大事にしてて、最初から見ててそのすごい緊張感ある時間がずっと続いたりするのが前半に持ってきてたんだけど、そういうのを共有して後半バーって見ていくっていうような、そういう構成がまあ一応あったので、その時間を共有してないと伝わらないものもあったかなとは。まあただこれを今聞いてる人は一体何が行われたのか全然よくわからないんだけど、じゃあまあじゃあ一番初めそのダンサーが音を出して、そのダンサーがトリガーになってで音が出て、その音をダンサーが踊るっていうそのアイデアは一体どんなところから出てきたのか、かなり戻っちゃいますけども、聞いてみたい。
それが全然最初はなかった、うん、だから僕はそのいわゆるミュージシャン、生演奏の方と一緒に踊る機会っていうのを持ったことが何回かあって、でそこに憧れが生じてる、で俺も弾きたいという欲求がある
、俺も持てたい。
であとね、その当時まだラクダに響いた頃で、で魔王アガシがですね、アマゾンだったかな、っていう作品を作った時に生演奏だったんだけど、その作品で、それもこのプレビューの記事があったところに、今のダンサーってよ、ひょいひょい音楽家と一緒に踊ってよ、それで終わりってのはもういいじゃん。あー、これだってお前じゃん。うわーっと言った。そういう音楽とかがぶつかり合って、言われる動機なんでした。
で、最初にそういう話って、久島さんと東村さんの間でこう交わされたりとかしてたんですか。僕はそこの一番最初に関わってないんで、そこら辺知らないんですけど、
ノルウェーから多分、戻ってきて、で、何かやろうかっていうのがあった時に、そのやっぱり舞踏家としてのその音の捕まえ方みたいな話がちょっとあった気がするんですよね。で音をそう体でどう捕まえるかで、その結局鳴ってる音に合わせるって結局合わせることだし、ね、それは絶対的にやりたくないこと、エイトカウントをエイトで踊るとかも舞踏家としてまあないっていうところで、でその頃、3年前くらいに、ダンサーさんとかで、
筋肉のね、
筋肉の電気をこう 変えて、もうダンサーがこう手を上げたら音が別に音響さんが出てるんじゃなくて、もう自動で出てる、そのテクノロジーを通じたその体と、ダンサーの一体化っていう、まあ、さっきの話で言えばその再、右翼というか、なんだろう、もうコンピューターと一緒にこう人が進化していくっていう道なんで、でもまあそれってなんだろう、話してたのは、まあ、結局一体化はされないんじゃないかなっていう、タイムラグはどうしても生じるし、で、まあ、コンピュータートラブルっていうのももちろんあるし、で音はある程度多分プリセットされた音が出ざるを得ないんです、ね、それがミリ信号であれば、例えばこの角度でいったらドが出るっていう、多分プログラミングをしなきゃいけない、
ね、で
結局それをランダムに再生するって言っても、そこにコンピューターの CEO が入ってくるって、それって果たして見る人が面白いものになるかなというのがあって、でやっぱり表現で何かしらその個人的な問題だったり、モテたいするっていうのが何か一つそのモチベーションにならない限り、いい作品に多分なっていかない。でじゃあ今のところのそのノルウェーから帰ってきた時のモチベーションって何ってなった時に、いやー楽器だよ。で、どうやらそのエレキギターじゃね、エレクトリック
自分で言っといて、エレキギターじゃない、エレクトリックギターだって言ったら、ひたすの
ファンだよ。神様から
言われた。降ってきたらしょうがない。
エレクトリックギターに対するその挫折のが、まあ、何かしらその、反骨的な復讐心がメラメラ燃えてるな。で話を聞くと、ギターがうちにまだあるらしい。そのエレクトリックギター、ほうそれならば、まあ、じゃあそれを使ってなんだやってみようよ。でまあ触れればなる、でかつリムーダブルで肉体性のあるその楽器って、でエレクトリックでもあるっていう、エレクトリックギターじゃない。うん、でところで、じゃあそこでセッションを始めようって、何ができるかをちょっと探ってみようっていうところからスタジオに入りまして、ね、池袋の音楽スタジオに入って、まあ、どうすればどういう音が出るかとか、で、まあ、こっちはこっちでそのバンド時代とか、まあエフェクターの知識はそれなりにガーッて、じゃあこうすればこういう音が出るよというのを共有しながら最初は始めた、
ね、これ3回目だけど、1回目の公演っていうのはかなりそのギターへの復讐心っていうのはかなり色濃いものでしたね。まあそこから導かれる、なんだろう、物語的なものがね、かなり
確かに、うん、という、うん、意思が働いてたと思います。じゃあこれは2回目も、うん、
じゃあこの変遷が、まあ、3回目に至る形でなんでこう変わっていったのかっていうのは次のパートでちょっとやっていきましょう。はい、じゃあちょっとここら辺で止めます。